はい、というわけで、てっちゃんさんにレンちゃんパパの魅力を。
はい。
レンちゃんパパ、有馬武史先生の。
うん。
漫画。
もう。まあね、なんか急にね。
もう瞬時に話題になりまして。
うん。
ものすごい早かったですよね。みんなコロナで暇やったんか知らんけど。
そうそうそうそう。
一瞬でその、
あれはその、
うん、
一番最初の種火っていうのはどこから始まったんすか？
なんか双葉らしい。
誰があれを、あんなものって言ったらあれだけど、あれを発掘してきたのか。
いや、双葉らしいんだけど。
もともと、その、無料になる前から、水面下でレンちゃんパパやばいよねってのは言われてたのかな？
言われてたかどうかはわかんないけど、やっぱり無料登録されたのがでかいと思うんですよね。
そう。
漫画図書館 Z で読めるようになったのを、双葉で即取り上げたのが即ツイッターで広まったみたいな形じゃないかなと思うんですけども、その、ムーブメントの最初から関わってたぞって、そんなより前から流行ってたんだとかっていう人がいるんやったら教えてほしいんですけど、少なくとも遡ってネットで調べた結果、即双葉で取り上げて、ツイッターで広まって、もう1日2日ぐらいで広まったみたいなのが、感じではありますね。
うん。
で、みんなめっちゃ言ってて、なんかクズのパチンコの漫画があるみたいなこと言ってたから。
登場人物全員クズみたいなね。
で、僕ってそういう漫画あんまり好きじゃないじゃないですか。
いや、わからんけどな。どうしたどうしたなんで急に、精神ぶったの漫画で。
いやいやいや、なんかそういう暗い漫画ってあんまり好きじゃないみたいなところが。
あった？
うん。闇金しずまくんとかなんかあんまり読み気せえへんし、みたいなのが。
まあ、好んで読みたい作品ではないよ。あれは。全部読んだけどさ。
でも、パチンコといえば、闇金牛島くんみたいな、あるじゃないですか。
あ、だって、
死んじゃう。
お刺身食べたいなって、
うんうん。
でもあれ本当にいいこと言いましたよね。
なんて？
いや、パチンコやめたら退屈で死んじゃうよって。
あれってどうなんですかね、ほんまに退屈死んじゃうんですかね。
いや、1ヶ月間沖縄でパチンコをやらなかった結果、
はい。
なくてもいいなって思ったよ、俺は。
別に退屈で、っていうか、エーペックスにハマってたやん。
エーペックスなかったら退屈で死んじゃうよだから依存先をコロコロ変えれる人は強いんじゃない？
あ、それは言われてましたね、依存症は戦うんじゃなくて、
うん、
変えろって。
あと増やせって依存先を。
あの、リスクヘッジ？
そうそう。だから、一人の、例えば、モテない男だったら、
はい。
一人の女にこだわるな、みたいな。
あ、一番負けパターンですよね。
そう。
一番負けパターンやし、モテる男ってこだわらないんですよね。
うん。いや本当に。モテる男はこだわらんからね。
うるせえ奴らとか見てほしいんですよね。
当たるの話？
そうそうそうそうそうそう。当たるって、手当たり次第じゃないですか。
うん。
あれよく、高橋留美子先生、あんなギャグ漫画やけど、
うん。
よく見てるわって思う。
まあ、確かにな。一番モテるもんな、当たるが。
そうそうそうそうそう。軽いじゃないですか。
うん。
まあ、振られてもなんか拒絶されても、てへっちって他のとこ行きゃいいや、みたいな。
うん。
で、またしばらく経ったら、ゲージ回復してきたらまた声かけに行くじゃないですか。
うん、うん。
一生それの繰り返しやん。
うん。
あれって実はシンくんが、ボーダー理論でいいよっていうのと一緒で、もう最初から最強理論なんですよね。
モテの。
みんなやらないだけであって。
うん。
うん。あれでいいんですよね。でも、一人に固執したりとか、こだわっちゃうと、死んじゃうんすよね。
だから、エーペックスとパチンコとかね。
うん。
テトリス99とか。依存先を増やしていってね。
うんうんうん。で、そんな依存先で、だから僕その暗い漫画、なんかクズとかって言って、
うん。
パチンコやってるどうしようもないやつが描かれた漫画だよ、みたいなこと言って、みんな喜んでたの見て、もうすごい苦々しい思いしてたのね。
うん。
またこんな漫画喜んでってこいつらあって。
うん。
でもちょっとだけ読んでやるかと思って。
うん。
無料だしって。
はいはいはい。
第1話読み始めたらもう最後ですよ。
止まらないんですよな。
え、あれ なんかその、あの、漫画図書館 Z とか見たら43巻とかまであって。
うん。
確か。こんななんかクズみたいな漫画が、40何巻も、またこういう漫画に限って無駄に関数多いからなーとかって思ってたら。
うん。
実は1話1巻なんですよね。
そうそうそうそう。
だから、むちゃくちゃサクサク進んでいくんですよ。
うん。
だから40何話っていう話ですよね、これ。単行本で言ったら5巻以内ぐらい、
うん、ま、5巻以内ぐらいでサクッと終わる。
いやー、これちょっと第1話から悔しいけど。
うん。
あ、でもこういう漫画の特徴なんですよね。僕はあの、福本信之とか、
うん。
何は金融道とかあるじゃないですか。
はい。
絶対読まないとかって思ってましたからね。
めっちゃ好きじゃん。
いや、そうそうそうそうそうそう、そう。
っていうかもう、好きな漫画トップ10ぐらいに入るぐらい好きよね。
いや、最初ほら、今何は金融道がブームですとかって言われた時に、
うん。
あの漫画の表紙とか見せられた時の気持ちわかります？
なんかとっさにゲロ吐いた時、苦痛にゲロ？
そうそうそうそう。
この人できる人やわーって。
で、しかも金貸しでの漫画みたいなこと言われたら、まあ、闇金牛幕もそうなんですけど、
うん。
いやー、もうこんななんか暗そうで、しかも映画小汚いし、
うん。
うわー、もうこんな漫画好きな大人にだけは絶対なりたくないって。
うん。だって肉欲棒太郎とかひどいもん
ね。そうそうそうそうそうそうそう。
泥沼亀之助とか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。爆笑証券勤務とかってね。
うん。肉欲企画とかね。
ホテルバギナとかね。
そう、でも肉欲棒太郎の話結構好きだった。
うん。
頑張って頑張って。
はい。
なんか最後にはバスのチケットとか売るっていう。
飛行機の回数券。
あ、飛行機回数券か。
しかも広島で。
うん。
今考えたらあの広島空港がすごい遠いのが、遠いからみんなバスで行かないといけないっていうのをうまく描いてたなと思って。
うん。
ど田舎からね、バスで行くっていう。
うん。
結構リサーチしとったな。いや、だからもう本当に、そういう漫画好きになるおじさんにだけはなりたくないって思ってたのに。
うん。
いつしか何は金融道も大好きやし。
うん。
あんな顎のとんがった漫画なんか一生読みたくないと思ってたのに。
うん。
一生福本追っかけてるじゃないですか。
一生グガガガ言ってるもんね。
で、もう甘つさえ外伝的なやつまで読んでるじゃないですか。
うん。
班長とか。
もう大好きでしょ。
利根川とか。
うん。むしろそっちの方がこの面白いまであるからね。
そんな僕がですよ。
はい。
もうレンチャンパパなんでこんなくだらなそうな、しかも暗そうな話を読みたくないと思ってたのに。
うん。
もう案の定です。毎回、いつものようにドハマりなんですよね。
うん、悔しいね。
で、そのせいで、貴重な休日が。
うん。
もう朝、ちょっと読んでやるかと思ったら。
うん。
もう3時とか4時とかですよ。気がついたら。時間泥棒、うん、いや、あと1巻ってあと1話なんですけど。は
い、うん。
漫画図書館 Z 店で、お昼ぐらいになるじゃないですか。
はい。
アクセス型で読み込めないんですよ。
うん。
こいつら昼休みに読んでやがるっていう。
ひどいよね。
いや、もうやめ時が見つからなくて、結局気がついたら、最終話まで読んでた自分がいました。
うん、いました？
時間返してほしい。
でも面白かったでしょ？
めちゃくちゃ面白かった。その面白かって楽しいんだくせに、時間返してほしいってなる心境って何なんですかね。
うん、いや、だから刹那的な面白さだったから。もう今しか話題にならんしね。なんか語り継がれないじゃん。多分2年後ぐらいにレンちゃんパパのキャラ強さ議論するとか、まだもうないでしょ。
いや、でも今、数年越しに、あれじゃないですか、カンカン橋を渡っての、あの、強さ議論
とか。あ、強さ。
出てくるじゃないですか。
うん、そうそうそう、出てくる。だ
こういうの語れば語るほど語る漫画になるんじゃないの？
じゃあもう今やる？レンちゃんパパの強さ議論。
いやいや、まだ早い。
え？覚醒したままとか。殺意に芽生えたままみたいな。
これで、てっちゃんは前回読んだんですよね。
読みました。もちろん最後、田舎にパチンコ屋建てるまで読みました。
建てるまで。ジンくんとか読んでんの？レンちゃんパパって。
いや、俺はその5話ぐらいまで読んだのと、
うん、
あの、ツイッターで上げられてた、
うん、
なんかあの、
ずしーみたいな。
あの、なんか、誰かはめて、500万ゲットするみたいな話あるんですよね。
うんうん、
その話だけ見ました。
あ、ほんで、これで、まあまあいいか、みたいな。
あ、こういう漫画なんだなって。
別に全部読まなくていいか、みたいな。
あの、息子がなんかうつ病みたいになってる困る。
じゃあ、息子は自閉症になる
から。そう。自閉症にならないでほしいと思って。しかも自閉症じゃないからって。
自閉症の解釈がすごいからね。
それ自閉症じゃないから。ただのうつ病やろって。ただのっていうのもおかしいけど、
うん、
だから自閉症はほら小林誠先生のあの
格闘探偵団
の走れたっくんみたいなやつ、
うん、
あっちの方がすごい詳しいじゃないですか。
詳しい、面白いよね。
うん、いや結構適当な自閉症じゃないですか。あの、うん、あの言葉のあの字面だけで書いたよねみたいな。
うん、
なるほどな。いや、これはね、まあ、パチンコ好きなてっちゃんもそうやし、パチプロのしんくんもそうやし、なんか、それにすごい即したテーマの漫画やなと思ったから。
思って、読むじゃん、レンちゃんパパって。
はい。
あの、パチンコがきっかけで、
うん、
一つの家庭が崩壊していく様を見れるんですよ。
はい。
まず、登場人物のお母さんが急に消えて、
はい。
失踪して男を作ってパチンコしてるっていう。
あので
、お父さんと子供はお母さんが消えたって言って探しに行って、
うんうんうん、
でまあ消えた先まで裏切られて、
うん、
まあお父さんもパチンコやっちゃうっていう。
あのね、あの子供と、そう、最初はあのレンちゃんパパがレンちゃんママに、
うん、
ちょっと話があるんだけどって言ったら、あの、高校教師なのね、レンちゃんパパって。
うんうん。
真面目な。
うん。
で、もうすごい、仕事が忙しいから後でみたいなことを言ってて。
あ、まあまあ、昭和の親父って感じよね。
そうそうそうそう。全くその、レンちゃんママの、が話があるんだけど、みたいなのを聞かなかったら、
うん、
失踪されんのね。で、失踪されて、何のことって思ってたら、暴力、金貸しが取り立てに来るんですよ、自宅に。
うん、
めっちゃ昭和な感じで。
うん。
自宅にまで
来る。ゴミ坊主みたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。で、あの、お宅のあの、嫁がこんだけ借金あるんだけどって、なんか500万ぐらいやったっけな。
うん。
そんなバカなって言って、なんでそんなに借金があったら、なんかそのパチンコやってたらしいみたいなこと。
うん。
で、しかも男と逃げたと。パチンコの借金をパパに押し付けて。
うん、
で、しかもその、まあ、借金払えばいいんでしょって言って、預金見たら、うん、預金がなんか数百円みたいになってて、預金も使い込まれてたみたいな。で、それで借金取りにこう狙われるようになるんですけど、だったらもう、ね、あの、友達とかに金借りて、
はい。
息子と二人で、ママを探しに行こうっていう。
うん。まあ、その辺まではまだ熱い展開だよね。
まあ、でも、これが、最初の1話とかで語られる展開なんで、
うん、
スピード感ありますよね。すごい。
疾走感が。
早いんですよね、やっぱり。
まあ、ザーボーの変身ぐらいありましたよね、疾走感。
バンバンって、こう。
バンバンバンって。
で、その、ママの立ち寄る先っていうのは、
うん。
パチンコ屋でなんか発見されたみたいなね。だからパチンコ屋、うん、パチンコ屋でこうさ、探していけば見つかるんじゃないかみたいな感じで探してるうちに、友達の、大阪の友達のパチプロっていうやつに止めてもらうんですよね。
うん。
昔の友達が大阪にいるから止めてくれって言ったら、そいつが、あの、俺はパチプロやってるんだって、パチンコで勝つのは簡単だぜみたいなこと言うから、
うん、
ついついパチンコを始めてしまうっていう、その、自分のママが逃げたきっかけになったパチンコなのに。
うん。
で、その日から、真面目一徹やった高校教師のパパはレンチャンパパに生まれ変わるんですわな。
変身しますよね、アメリカンヒーローみたいに。
で、またその、ママを探す旅で、ちょっと手持ちのお金がなくなってきてって言ったら、子供がナイスアシストしてくれるんですよ。
うん。
この機種は1000円で40回転なんか、出れば勝てるんだみたいな。
うん。子供は、子供も天才です。
なんかシン君が言ってた、あ、これってボーダー理論的なやつじゃないのって。
うんうんうん。そこだけはすごいなって思ってたんです。結構、ああいう漫画って、
はい。
なんかファンタジーなことが多いんで。
で、パチンコ漫画自体を何個か読んだことはあるんです。パチンコ漫
画。シンくん？
シンくん。
はいはい。
パチンコ漫画的なものは読んだことある
うん、結構。
うん。
いや、なんかパチンコ漫画って、
うん。
そのボーダーとかも一応言うけど、
うん、
最終的には大負けか大勝ちかで絶対終わる、
うんうん、
オチを欲しがるっていうか、まあそのリアルパチプロの生活なんか書いたら何も面白くはないと思う、うん、思うは思うんで、まあ正解だと思うんですけど、
朝から晩まで打ちます終わりみたいなは全然漫画としては面白くないと、まあ
まあ、そうね。でもなんなら打たないまであるからね。
そう、打たないで終わる日もある。
あー、これは今日はダメだわ、つって終わり。
今日は、いや、今日は打つ台がありません。なので打ちませんで終わるって。う
んうん、あー、見に行ったけどないわ、終わり、みたいな。
そうそう、終わりって。
なのにね、そっから、レンチャンパパに生まれ変わって、でもね、うん、最初に、その、子供が、探してる子供、一緒に探してる子供が、そうやってこの台はさ、みたいなこと言って、レンチャンパパにやらしたのも悪かったと思うんですけど、
うん、はい。
絶妙に悪いんですよね。子供悪くないねんけど悪いんですよね。
いや、子供が一番悪いですよ。
でもね、もっと怖いのが、
うん。
その後、レンチャンパパってパチンコを初めて抜け出せなくなる人なんですけど、
はい。
その後、一切ね、子供のその、最初に、その導入部分で言ってくれた、ボーダー理論に従ってる節がないんですよ。
うん、ないですな。
これすごくて、最初に攻略が提示されても、
うん、
それを無視するって熱いなっていう、一番最初にオチがあるっていうのが。
うんうんうん。
これ何回回ったか数えてるのって子供が言って、
うん、
1000円で40回以上だと勝てるんだよって。
うん。でも、そんな場合がないから。
本当かっつって、パパは、レンチャンパパ道にのめり込むんですけど、
うん。
その後、そういう計算をしてる回が一度もないんですよ。
一度もないし、めっちゃ負けてるしね。
そう。
ホームレスになったりするしね。
そう。そっから先ね、ママを探してるっていう話はどこへやら、
うん、
ひたすら自分がパチプロだって言い張って、 パチンコ行って仕事しないおじさんになるんですよね。
うん。どこにでもいるね。
どこにでもいる。で、その暴力金貸しの、あの、家の家賃も払えなくなって、
うん。
追されるんですけど、挙句の果てに暴力金貸しの家に居候し始めたりとかしますからね。で、パチンコの資金欲しさに、
うん。
金の取り立てとかのバイト始めるんですよ、その暴力金貸しの元で。
はい。
なんかそれだけ聞いたら、ここから何は金融道的なやつとか、
うん。
闇金牛島くん的なストーリーが始まっていくのかなって思うじゃないですか。パチンコで転落した、不幸教師が、はい、あの、金融道に目覚めていくみたいな、街金の取り立てとかに、その仕事漫画的なノリが始まっていくのかなって、下積みから始めてっていう。
うん。
でも全然違ってて、
うん。
このレンちゃんパパたまたまその取り立てに行った先が、なんか小持ちのね、あの親子の家で、
うん。
で全然払ってくれないっていう、いや、どうやってこれ取り立てたらいいのかなっていう時に、
うん。
レンちゃんパパの息子が学校でいじめられてるっていう話を聞くわけですよ。
うん。
で、なんでお前いじめられてるんだっていう話聞いたら、
うん。
あの、パパが借金があって、あの、ママに逃げられたみたいなのが学校内で広まってるから、うん、僕がいじめられるんだよ、みたいなこと言われて、
はい、 はい、はい。
レンちゃんパパそこでガーンってなるわけですよ、
うん。
息子がそんな借金でいじめられてるなんて、って。やっぱり借金とか、あの、母に逃げられたりとかっていうのが、世間に広まると子供がいじめられちゃうんだなっていうのに、全然そんなこと考えたこともなかったって。
うん。
で、普通やったらそこで、そういうのって良くないねんなって思うじゃないですか。レンちゃんパパがショック受けたのはそういうことじゃなくて、うん、あ、子供っていうのをこういうこと知られると、学校で立場なくなるんだっていうことにヒントを得て、
うん。
その借金ある子供のところの学校につけてって、学校でこの子の親は借金ありますよって言いふらすっていう作戦を思いつくんですよ。
もう天才よね。下道だよね、マジで。
なんとかちゃんいいのかなって、こんなこと学校で知られたらいじめられちゃうよって。息子がいじめられたことをヒントにここまで思いつける、レンちゃんパパって超人よね。
超人。だから本当アメリカンヒーローみたいになってる。
いや、ヒーローじゃなくて、ダークヒーロー、だからあの、ヴィランですよね。
え？
ヴィランよね。
ヴィラン？
うん、ヴィランよね。
うん。
で、
ジョーカーみたいなね。
暴力金貸しがよ。
うん。
どうやってあいつからこんなに取り立てたんだって驚くぐらい、うん、次から次へと焦げついた債権を回収していくんですよ。
はい。
その手法は、その借金ある家に子供がいるかどうかっていうだけだったんですよね。
うん。
ああ、この家はダメですっていうのは、まあ、僕でも取り立てられませんみたいなこと言うのは、子供がいない家なんですよ。うん、
まあ、子供を狙う悪い怪人じゃん、マジで。
そう。子供がいるところには弱みにつけ込んで子供を脅して、
うん。
子供が学校でいじめられたくなければ、金を払えっていうやり方で取り立ててたっていうのが分かっていくっていう。
はいはい。で、それが行き過ぎて、ガス自殺まで。
そうそうそう。
取り立て先が自殺したぞって。
そうそうそうそうそう。
で、ガーンって。
そうそうそう。
そんなつもりはなかったのにって。まあ、面白い漫画ですよね。
うん。
で、またパチンコもね、大勝ちしてる場面もあるしね。
たまに気持ちよくなるとね。
うん。
で、大勝ちした金を、今度詐欺師の株にね、ぶち込んで、
うん、うん。
取られたりとかね。まあなんかその辺、
いろいろ。
あの、ちょっとたまに金回り良くなったら必ず失敗 してひどい目に遭うっていうこち亀みたいなパターンですけど、
うん。
こち亀はちょっとほんわかできません？
はい。
これって出てくる展開が全部下道なんで、
うん。
ほんわかできないんですよね。
本当にね。
でも、どんどん、やっぱりこう、パチンコにはまっていく主人公、レンちゃんパパって、 どう考えてもその子供も満足に学校に行かせられないし、しまいにあの子供の飯すら作らなくなっていくわけですよ。
はい。
だったら暴力借金取りが見かねて、うどんとか作ってくれるわけですよ。
うんうんうん。
もうどうしようもない。その暴力借金取りが引くぐらいクズになっていくんですけど。
はい。
そういう転落人生見てたらなんか、すごい嫌な気持ちになりません？普通漫画って言ったら。
なりますね。
ヤニキの石岩くんでも何でもそうやけど。
うん。
でもね、このレンちゃんパパっていうのがさっき言ったみたいに、
うん。
いい感じっていうか悪い感じでクズなんで。
うん。いい感じで悪い感じでクズ。
不幸になって、でもあんまり胸が苦しくならない。
あんまり不幸になってるかないもん。
そう、だから悪すぎて。
そう、悪すぎて。
あの、主人公が悪すぎて、あの、うん、どんな不幸になっても悪いことしても、あはっとかって言って終わるじゃないですか。
だから超人よね。
ある種ネズミ男とかに近いですよね。
近いね、そうね。
へこたれない感じが、あの、ボコボコにされたりとかするんですけど。
めちゃくちゃするのにタフだよね。
そう。
全然答えないしね、自殺しようとか微塵も思わないしね。
あの、最後の最後だけね、さすがにレンちゃんパパいろんな不幸が重なって、さすがにあの体力無尽蔵に見えたレンちゃんパパも追い詰められて、あの、車でガス自殺とかしようとするんですよね。
ああ、するね。
だからあれが、だから、ラストだよね。やっと。
うん。
まあそれも助かるんですけど。
だから運まで持ってるっていうね。
うん。でも運持ってるんですけど運ないんですよ。
うん、ない。
どこまでも転落していくんで。
うん。
で、このレンちゃんママっていうのも最初失踪してて、いろんな、もう会うたびに違う男連れて
。うんうん。
しまいになんかレンちゃんパパがレンちゃんママに再会したときに、
うん、
甘つさえお腹大きくなってますからね。
で、双子まで生まれるし、ね。
そう。
で、レンちゃんパパは心広いよ。
うん、うん、うん。
その双子も俺のも子供って言って育てるもん。
でもその、育てるときも。
うん。
あれ確かなんか、その金引っ張って。
うん。
ママがそのときあの、お腹大きくなりながら。
うん。
居酒屋でバイトとかしてたんですよ。
あ、してたね。
で、その居酒屋でバイトした金をひったくって、パチンコやってて、ギリギリまで引っ張って、その、なんか、婚姻届、あ、離婚届に判を刺して、
うん、
で、あの、復縁しない方向で捨てればいいや、みたいなことを考えてたんやけど、
はい、
最後の最後でなんかレンちゃんママに、なんかその情がまた移っちゃって、
うん。
あの、離婚届の書類ビリビリに破いたんですよね、確か。で、二人の子供を自分の子供として認知しちゃうことになって、
うん、
その瞬間失踪されたんだっけな。
そうそうそうそう、お母さんいなくなるっていう。
そうそうそうそうそう。
またママいなくなるっていう。
そうそうそうそうそうそう。
だからママもママで、まあ相当やばいんだよね。
そうそうそうそう。
真の悪みたいな、邪悪感がある。
なんかね、その、レンちゃんパパとレンちゃんママが、
うん。
お互い悪すぎて相殺し合ってる感じが。
そうそうそうそうそうそう。
いい感じで、いい感じでお互いこう足引っ張るから、
うん。
なんかね、暗くならないんですよ。
悪すぎて？もう、楽観的になるか、もう、やばすぎて。
なんかあの、読んでる読者の僕らまで脳がやられていきそうな感じになる。
うん。
うん。
まあ、それでもね、レンちゃんパパとレンちゃんママはずっと、つかず、離れず。
いや、離れてたやん、だいぶ。
いや、離れたけどまたくっついたり。レンちゃんパパもほれ、再婚とかするじゃん。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。普通の、
他の女の子。
普通の漫画やったら、いや、レンちゃんパパね、レンちゃんママもそうなんねんけど、
うん。
なんか妙にモテるんですよね。うん
いや、だからあれでしょ楽観的で。手当たりしたり声かけるから。
そうそうそう。
だから、レンちゃんパパでさえ子供もいたり、彼女できたり、結婚したりするなら、お前らと来たらって言われる悔しさ分かります
悔しさっていうか、なんかね、あの、レンちゃんパパが。
だから性的魅力はお前らレンちゃんパパより下だぞって。
レンちゃんパパってその漫画でも見たら分かると思うんですけど、
うん、
決してかっこよくないんですよね。
かっこよくないですね。
もちろん。
ずんぐりむっくりの字ですよね、
多分。ずんぐりむっくりで、まあ、どっちか言ったら、ちょっと、ね、剣王子前世で何かあったのかなっていうぐらい、何かあったらボコボコにしてみたいみたいな顔してるわけですよ。
うん。
で、おじさんじゃないですか。
はい。
しかも子持ちじゃないですか。
子持ち、双子の知らない子供もいる。
知らない子供もいて、で、
うん。借金も死ぬほどあって。
借金も死ぬほどあって、パチンコとか大好きおじさんじゃないですか、今まで言って。
家もない、タバコも吸う、酒も飲む。
はい。
はい。
でもなんかあの妙にモテる感じがリアルやなって
思うな。だっているもんな、そういうやつ。パチンコ屋にも。でも女いるっていうね。
で、レンちゃんママが結構可愛いんですよね。
レンちゃんママも可愛いよね。
うん。あれもなんか、
かわいいし、すぐ妊娠しちゃうし。
あの、ひっつきなしで。
付き合ってる男全員不幸になるよね。
そう。なんかね、不幸になるし、でも、ある程度毎回、まあ、苦労することもあるんですけど、男と付き合ってるときは男の羽振りが良かったりとかするんですよね。なんか急にリッチになってたりとかね。男がなんかパチンコの借金何でも払ってくれたりとかね。
そうそうそうそう。
でもまたパチンコ行っちゃうんですけどね。退屈で死んじゃうから。
うん。
で、その二人がもう一回よりを戻してみたいな話があったりとかするんですけど。
はい。
まあ、とにかく、ありそうな話が多くて怖い。
怖い。ということで、
はい、
シンくんを呼んだわけなんですけど、
はい、
リアルレンちゃんパパみたいな人いました？ホールに。
さすがにあんなやばいのは、
あんなやばい
なかったけど、
うん、
なんか、まあ、やっぱパチンコって、今は4円パチンコと1円パチンコって、ちょっと、なんだな、民度が違うっていうのかな。
ミント。
ミント。あの、4円パチンコの方が圧倒的にマナーはいいんですよね。
ほ
う。
で、
意外に
4円のやつと、もう1円を、うん、なんか、今日は1円の気分とかっていうのがあんまなくて、もう4円の客は4円、
うん、
1円の客は1円で、もう、分かれてて、
うんうん
うん。で、それ、あの、いつも4円売ってたやつが、気づいたら、
うん、
あれいなくなってるな、あいつみたいな。
うんうんうん、
で、トイレに行くときに1円パチンコの島とかを、ちょっと通ったりするときがあるんで、その時に、はい、あ、ここにいたのか、みたいな。
1円落ち
?1 円落ち。で、なんか、身なりも、なんかちょっとよろしくなくなってるとかで、
うんうんうん、
あー、なんかどんどん金が尽きてきたのかな、みたいなことはありますね。
一円パチンコはもう、まあ、安いのもあって、やっぱり、あれなんですか。あの、お金が厳しいから一円に落ちていくみたいな解釈でいいの？
まあ、実際問題そうなんじゃないかなっていう。
でも、パチンコの空気は吸っていたいみたいな。
うん。で、一円から 0.5 円に落ちる人もいますからね。
0.5 円。また下があったか。
うん、まだある。
あ、そうなんや。え、もう、それやったら、ああ、でもあれか、多少のギャンブル要素はあった方がいいってことか。
いや、だからゲームセンターでやった方がいいっていう派でしょ。
いや、もうメダルでも変わんないんじゃないのって思うんですけど。
メダルゲーム？
そうなってきたら。そういうこと。
メダルゲーム勢もいるからね、でもね。
あれは、メダルゲーム勢はどういう位置づけなんでしょうね。
ゲーセンに行ってる感覚なんじゃないの？それはそれと。
でもなんかあのメダルゲームのあのパチンココーナーにいるの常連って上海おじ以上になんか独特の空気感ありません？
あり、あるあるある。闇がある感じする。
なんかこれしかやらないんやろなっていう。
うん、うん。
あれはやっぱり退屈で死んじゃうぜ。
多分死んじゃうぜ。
でも、お金は、そんなに使いたくないぜ、みたいな。
お金がないぜ、なんじゃない？
もう1円から 0.5 円に落ちてゲーセンみたいな段階？
いや、0.2 パチとかもあったっけ？
2パチ
あったっけ、シンくん。
0.2? 一銭パチンコが 0.1 円。
一銭
なんなら、0円パチンコってのも、2店舗あった。
0円って意味わからんけど。ちょっと意味が、
意味が。
勝手に来て、はい、勝手に売って、
はい、
で、玉とか、あ、もう店員のサービスはゼロ。
うんうんうん、
玉を下ろしてくれるとか、
うん
う
ん、
そういう流して、係数してくれる。まあ、ゼロ円だから意味がないけど、
うん、
係数してくるっていう、そういう、
全部
店員のサービスゼロで勝手にやっててみたいな、
はい、
島があるお店。
それは、なんだろう、お金できるまでちょっと練習しといてね、みたいな。素振りコーナーみたいな。
いや、だから、お薬なんじゃないの？退屈で死んじゃう人に対してお薬。
じゃあ、玉出しときますんで、今日はこれで、
そうそう、お薬。
また来週、玉もらいに来てください、みたいな感じ。
うん。
え、もうそれ、箱に出なくてもいいですよね。
え？やっぱ積んでないと。いや、
機械の中で循環してなきゃいけないの、もう、たま。
うん。
え、そこのコーナーの玉を絶対その換金とかには持っていけないですよね。
うん。
あ、色が違うんや。玉の色。
隔離されてて。
ああ、うん、色が違くて混ぜれないように、絶対に。なるほどな。それすごいな。その素振りコーナーみたいなやつ。ゼロ円まで。
素振りしたいもんね。お薬欲しいよな。
もう 0.、じゃあ1円パチンコとか、その、1円以下パチンコとかはもう完全に、あれなんですね。都落ち的なもので、と解釈していいんですかね。
ああ、そうですね。
もうその、一円ならではの攻略とかがあるわけではないってことですよね。
まあ、一円パチンコの島入らないんで。
一円。
ちょっと、わからないっていうのか。
どう考えてもでも時間効率は、悪そうですよね。なんで。そんなんじゃ、もう何時間打っても、生活できないよっていう。
生活のために1円パチンコやらんでしょ、まず。
いやいや、もしかしたら、いやー、1円はね、1円の勝ち方があるんですよ、っていう人がいるのかなと思ったの。
あ、いると思うよ。
ああ、それはそれでいる可能性。
いると思う。だって1円にしかいない人、1円にしかいないもん。
いや、今言ったみたいに、ただの廃人なのかなって、いない人っていうのは。
9.9 割廃人なんじゃ。まずパチ屋にいる時点で廃人が8割じゃん。
はい。
その中で4円と1円分けたらもう1円はまあまあ廃人でしょう。9点何割も。
キングオブ。
キングオブ。で、そっから魔界ゾーンに入った人は 0.5 パチとか 0.2 パチとか。
そもそもその1円パチンコとか1円以下パチンコできた経緯っていうのはなんかあるんですかね。
どうなんだろう、シンクどうな
の。その、一円パチンコとか低貸しができ始めたのは、
うん、
確か、13年前ぐらいかな一番最初にできたのは、うん。それより前は、もうそういうのは全くなくて、
うん、
いわゆる4号機時代とかっていうのは、もう全然なくて、
うん、
どうなんだろう、その、
どういう目
的で言われてるのは、
うん、
そのもう、5号機に移り変わって、
うん、
爆裂性とかがなくなったせいで、
うんうん、
もう、連チャンとかに脳が焼かれてた奴らが来なくなったから、
うん、
客がすごい少ない、まあ、それは実際、客が、少なくなって、全国のパチンコ店の3割が潰れたんだったかな、その時。
すごい。
確か。すごい少なくなって、で、どうにか客を集めるために、低貸しを始めたら、それが受けたから、全国に広まったみたいな。
うん
うん、でも、結局、その客から取れる単価も4分の1になっちゃうから、
ですよね、
ある、 設置する意味あるの、うん、とは言われてたんですけど、うん、まあ、こんだけ流行ってるんだったらやっぱあったのかな。
だって低菓子専門店とかもできてるしね。
まあまあまあ、居酒屋でも何でも安くなる傾向には。
だって100円ビールとかもあるしね、今。
あるはあるけど、ああ、だ、その100円ビールとかで考えたらいいのか、100円ビールに飲みに行く僕はなぜ行ってるんだっていう。
そうそうそうそうそうそう。やっぱ脳が焼かれてる。
落ちて、居酒屋には行きたいんだよねっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。だからほれ、朝日スーパードライがあって、下にクリア朝日があるから、
ああ、
じゃあクリア朝日でって。
そうか、その、そうやって言ってる僕自身が、ビール飲みたいって言って、クリア朝日とかを飲んでるっていう現状を考えてみなさいっていうことか。
あ、まさにそうやだな、俺も。だから、オリオンドラフトとかあって、
うん、
オリオンビールが560円とかするじゃないですか、生中で。
うんうんうん、
だけど、金麦が250円だったら、金麦でって。
うんうん。
で、パーって、あ、ビール美味しいって言うんだよ。
ビールじゃん。いや、黒ラベルとか好きって言ってるくせに、
うん。
朝日クリア朝日とかをこう、励みでもらったりとかしたら、最高とかって思いますもんね。
そう、最高よ。
ああ、だから、こう安くなるのはいいのか。
いいのか。いいのか。
いや、でも儲けようとしてないから。いや、だからそういうことか。パチンコ屋行って、そうそういや、俺別にパチンコで勝とうとはしてないよっていう。
してないよ。だから2、3000円で、なんか球がピュンピュン飛べば楽しいなって。
まあまあまあまあまあまあまあ。僕も朝日クリア朝日飲んで利益出そうとは思ってないからね。
飲んで利益が出たらやばいからね。
いやでも利益出してる人も世の中にいるでしょう、飲んで。
まあ、CM とか出てるもんね。絶対、クリア朝日とか飲まない層がクリア朝日飲んでるもんね、うん、CM で。
飲んで。でももっと言ったら、あの、水商売とか、でね。
ああ、そう。
酒飲むことでお金儲け。いや、別にこれ、お金になるから飲んでるだけだって、別に酒自体好きじゃないよ、みたいなこと言う人だっているでしょう。
いや、いっぱいいるでしょうね。
それからしたら、いや、でも、中にはいるんですよね。ビール飲んで、それだけが嬉しいってやつも、とかって言われてるかもしれない。
それだけが嬉しい。
金がなくなるのが嬉しいのかもね、みたいな。
ひどないっていうことが、4円パチンコとか1円パチンコみたいになってくるわけね。
うん、そうそう、そう考えると、なんか、いやだ、今ほら、e スポーツとか言ってません。
はい。
それから考えたら、ゲーセンで50円とかでゲームどんどんお金掘り込んでやってた奴らって、気違いってことになりません。
なるな。
え、その結果どうなんのって。え、いや、別に結果とかじゃなくて、波動拳とか面白くておでーみたいな。はって、え、波動拳売ってそれで脳が気持ちよくなるために金バンバン掘り込んでたのって、あ、はい。って言ったらバカみたいじゃないですか、そういう方したら。
まあ、今だとプロゲーマー目指さんとバカみたいに思われるよね。
うん。だからそれって、なんか、え、お前、カプコンに脳をやられたのって。10万ぐらいサードに金入れたよねみたいなこと言われる。
うんうんうんうん。
え、この3ヶ月何ぼ使ったって、いや、結構毎月数万使ってるけどって。
うん。
で、いくら買ったのって言われる。
じゃあ格ゲーパパになるじゃん、もう。
うん、そうそうそうそうそう、そう。
ある日格ゲーに脳が焼かれたお父さんがゲーセンに入り浸りになる。
連勝パパですよね。
連勝パパ？
でも全く勝てないですよね、実際は。
いいんだ、俺はプロゲーマーになるんだとかって。
そうそう。いや、プロゲーマー
です。俺はプロゲーマーなんだとかって言って、ね、ま、配信始めたりするでしょ。
そう、また連呼してるよ、みたいな。
やばいさ、一緒やん。だから。
まあだから、パチンコはギャンブルっていう前提があるから、ことさら、なんか負けに来てるって言ったら、きっつーってなるかもしれんけど。でも、まあ、あれですよね。プロゲーマーとか出てきたら、遊びが遊びじゃないもんね。
うん。だってキャラ作っていきたいとかって言うんだぜ。若手のプロゲーマーとか。
どういうこと
プロゲーマーだ。だからキャラ立ち。
なのそのキャラ立ちって。
いや、だからゲームが上手いの当たり前みたいな。
はいはいはいはい。
いや、それだけじゃ注目されないからキャラを作っていきたいんですけど、どうしたらいいんですかみたいな。
うん。じゃ作らなくてもいいでしょ。
いや、いいでしょって思うでしょ？
うんうんうん。
思うんだけど、やっぱりそういう悩みもあるみたいよ。
でもそれって、人に合わすってことやん。
うん。
人の評価を気にするってことやん。
プロゲーマーだからね。人の評価で成り立ってる職業だからね。
いや、でも梅原のなんかどっかの大学の講義とかで、
うん、
講義というか、ただの講演会か。
はい。
人の評価を気にする人生はつまんないって言ってみんな感動しましたって、言ってたやん。
だからプロゲーマーになる人以外は、
うん。
ならない人以外は感動したって。
いや、
プロゲーマーになりたい人は。
芸人になりたいのかっていうことですやん。
芸人になりたいでしょ、みんな。
なりたいのか。
ゲームはおまけだよ。
うん、
ゲームはおまけだから主役はあなた、
うん、でも本来のプロゲーマーってその全然1円の得にもならないのにゲーム代に毎月何万円もぶち込んでたみたいな存在が面白いって言われたのにね、それがキャラやったのにね、
上海王子とかね、
もう上海王子お前今月何本浮いてんのみたいなこと言われたら怖いですよね。
浮くとかある浮くとかある？上海に対して。
そうそうそう。まさかの利益みたいな。
まさか、まさかの利益ってやばいでしょ、上海って。
うん。
行幸みたいなこと言うの？
そうそうそうそうそうそう。
妨害の喜びみたいな。
とか、あれ、誰かにスポンサー取られてたりとかしたら怖いじゃないですか。
怖いな。
まあ、上海に。今日もちょっと調子良かったみたいですね。じゃあ、今月のギャラも置いときますとかって言って。
上海オリジナルで組んでみませんみたいな。
ああ、そうそうそう。チームとか、
ね。麻雀牌。
うん。上海ゲーミングチームとかね。
うん。
上海の配信したら？
上海ね、高いんですよ。
ほう。
スチームで売ってるのは。いや、売ってるんだけど、意外と高いの
よ。豆でいいやん。
いや、実機まず買わないと。基盤上海の買わないとさ。で、無料のフラッシュサイトみたいなやつあるんだけど、
うん、
勝手に放送していいかどうか迷うよね。その人の権利があるしね、作ってるから。
あもう、積む？自分で。
ね？
積む？
リアルじゃん？
マージャンパイつん。
マージャンパイ買ってきて。
そうそうそうそう。安いの。
それはちょっと面白いんじゃない？で、ストップウォッチ置いて目の前に。時間。
で、自分でティレレレレレレレレレレレレレとかでいい。
行って、積んで。
しかも、取れるとこと取れへんとこの判定が甘くなりがちですよね。
甘くなるよね。個人技になってくるから。いや、これ取れるんじゃないみたいな。
ちょっとズリズリってずらして。
待って、豚尾さん。
うん。
それ、面白いかやるわ。
リアル
上海。リアル上海やる。ちょっと面白いわ。適当に積んだら絶対クリア不可能とか出てくるんだろうね。
まあね、まさかのトンが4段縦に積まれちゃったりとかすることも自分で積んだ場合はあるでしょうからね。
うん。まさかないだろうなって、トン4段。
そう。リアル上海ね。
上海パパ。
上海パパ。まあ、それやったらあれやったんでしょうね。でも、レンちゃんパパで一番なんか、印象に残ってるとこってあります？てっちゃんさん。
え、レンちゃんパパ？
うん。
何なんだろうな、やっぱり。
どこが引っかかった？
子供の先生レイプしたところとか。
うわぁ！いや、あれはね、ちょっと擁護できんっていうか、まあ、書かれたのが94年とかそのあたりらしいんですけど、
うん。
ギャグにならないですよね。
ならないよね。隣で子供寝てるんだよって。叫んでいいのかいみたいな。
わー、あそこ胸クソエピソードですよね。しかもこの、有馬武史先生って、
はい。
赤塚不二夫先生のアシスタントから、
うん。
あれですよね。ダメ親父の古谷ミストシ先生。
はいはいはいはい。
の、ファミリー企画っていうスタジオあるんですけど、
うん、
そちらに入って結構活躍されてた方らしくて、
はい。
古谷ミストシ先生の絵にそっくりなんですよ。
そっくりなんですよ。
うん。
もうあの絵がデフォルメした感じの。
ああ、レモンハートと似てるもん、確かに。
でしょ、バーレモンハートの絵柄なんですよ。
確かに、そうだ、そうだ。
だから、そのギャグタッチやから、うん、そういう、しかも赤塚不二夫の系統なので、うん、赤塚不二夫ってブラックジョークとか多いじゃないですか、その漫画の中で。
はい。
だからそのレイプとかも、そういうブラックジョーク的に描いてるんやと思うんですけど、うん、それにしたってひどいですよね。
いや、あれはやばいと思ったね、レイプして。本当に。
で、僕思ったのが、こういうほのぼのタッチの赤塚系統の古谷ミストシタッチで書かれてるから、
うん。
あの、入りやすいじゃないですか、読むのが。
サクッといけるよね。
あの、牛島くんとかって、
うん。
その日常に、なんかそのリアリティのある話とかって言うもののよ。
うん。
ちょっと非日常感ないですか、あれって。
いや、非日常感しかないよ。
さすがに。
あんない。いや、あんないってたまるかっていうのしかいないから。
さすがにこんな世界は特殊でしょみたいな風に思うじゃないですか、あの。
うん。
パチンがやめたら退屈死んじゃうよのおばちゃんにしても。
うん。
ちょっと妖怪っぽいじゃないですか。
うん。キャラが立ってるもんね、全員。
で、それに対してこの有馬武史先生のタッチで書かれるこの日常って。
うん。
なんか、その辺にありそうな雰囲気なんですよ。
うんうん、
で、そんな人たちが、ちょっとしたその借金とか夫婦の行き違いで、地獄のようなことをしたりとか、
うん、
あの、クズみたいな、もう人間のクズみたいなことを平気で、ちゅうかそのニコニコと、こう日常送ってたのと同じ顔でするじゃないですか。
はい。
あの、地続き感が怖い。
ああ、日常と非日常は隣にあるみたいな。
だから誰でもこんな境地にいきなり行く可能性があるなっていうのが伝わってくるっていうか他人事じゃない感じが怖い。
な、日本版ジョーカーって言ってたもんね。
そうそうそうそう。あの、牛島くんって転落人生ですけど、
うん。
やっぱあの絵柄とかあの雰囲気とかからしたらさすがに俺はこんなんないわって思うんですよね。
あの、
やっぱりヤクザ世界みたいなとこの話みたいな、
うん、
足には関わりない世界だねって思うんですけど、
うん、
ねんちゃんパパってなんか隣のパパさんとかもなりそうとかって思う。
てか隣のパパもなってるんじゃない？
そうそう、なってる可能性もあるみたいな。で、そういうなんか一見普通の生活を送ってそうなやつがパチンコにはまっていくみたいな展開もめっちゃ書かれるじゃないですか、このレンちゃんパパで、うん。っていうか、レンちゃんパパがはめたりとか。
ね、
そう、はめるじゃないですか。
弁当屋の親父パチンコにはめて、めっちゃ借金付けにしてたしね。
そうそうそうそうそう。なんかあの、地獄までの道が近ない？
この。地獄の切符がパチンコなんですよ。
そうそうそうそうそう。で、これがパチンコの雑誌に載ってたのやばいですよね。
やばいよね。
パチンコで幸福になったやつが一人もいないんですよね。
うん。
もうとことんまで人間のクズになるというか人間性むき出しになってって。あの、レンちゃんパパはパチンコさえ、あの、しなければ、
うん。
レンちゃんパパは多分元からクズやったと思うんですよ。
え？でも真面目な高校教師だった
さ。あ、だから、そう、自分のその悪魔的な要素を押し込んで暮らしてたんですよね。
うん。
きっと。で、そのまま一生終えたかもしれないんですけど、
うん。
パチンコをきっかけに解放されていくわけじゃないですか。
うん。
あ、我慢しなくてもいいんや、みたいな。
本当の自分が出る。
そうそうそうそうそう。ありのままの自分に。
あと、なんつうの、元生徒たちが集まって、先生にお金渡して、パチンコもうやめてよって、これを元手にちゃんと働いてみんなって。
そうそうそうそう。
ありがとうって。ありがとうって言った顔でパチンコやって。
はい。
次は何期生に頼ろうかな
あーって。そうそうそう、あーって。 あのアハとかも多分あのカボチャワインとかから来てるんやろなって思うんですけど。
わあ、怖ーでそっから100日後に死ぬワニに行くわけね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ははって、
ははって。
いやその有馬武史先生って赤塚プロ出身なんで、
うん。
赤塚プロって赤塚不二夫を筆頭に。アシスタントとかでも結構そのアシスタントエピソードとか見たらパチンコにドハマりしてたやつとか、ギャンブル依存のやつとか、手当たり次第に人を殴るのが止められないやつとか。
止められないってやばいな。
だからそういうなんか依存症みたいな人たちがいっぱいいたみたいなエピソードを読んだんですよ。
うん。
だからそれ考えたら、その有馬武史先生が、その、このブームどうですかって言って、いやこれは依存症の怖さを書いた漫画なんで、うん、パチンコだけに限らずそのセックス依存症とかアルコール中毒とかいろいろあるけど、そういうのにも当てはめて考えてもらいたいですみたいなこと書いてたんですよ。
うん。
あ、これってだからそういう実際に見てきた人たちをモデルに書いてるなっていうのが思った。
ああ、身近にいたんだね。
じゃあ、うん、いたし、そもそもその大先生の赤塚不二夫先生自体が酒と女でダメにした人じゃないですか。
うん。
ダメになっちゃった人なんですよ、漫画書いてたのに。
はい。
じゃあそれ見たらやっぱり、こんな漫画になるよなって思う。リアルだなって思う。うんうんうん。いや、リアルリアル。いる。だからレンちゃんパパみたいな人いるって思う。
いや、いるだろうね。
うん。いるなって思う。
早くパチンコやなくなってほしいね。
いや、パチンコだけじゃないんですよ、だから。
ああ、上海もあるしな。
上海もあるし、エーペックスもあるし、なんだってあるし。
うん、エーペックスパパもまあまあやばい。
そうそう、エーペックスパパも、いや、もうエーペックスやらないからって言って、次、いやあ、チャンピオンだぞとかって言ってる。
見ろって。
そうそうそうそう。パパやらないって言ったのに。
パパチャンピオンだぞ、やばくない？
そう。もう、絶対ね、依存するっていうのはやっぱり、酒でも何でも、やりますもんね。あ、その依存っていうか、その、レンチャンパパってそうやって時間泥棒やったわけじゃないですか。僕はもうレンチャン読者になってちゃったわけですよ。
はい、うん。
で、今、あの、エピックゲームズがゲーム配りまくってません？
はい。前回放送でね、話した。
で、シビライゼーション6も来るらしいって言ってたら、
うん、
ほんまに来たんですよ。
うん。
あのリーク嘘じゃなかったんですよ。
うん。
で、来たねって言ったら、てっちゃんがシビライゼーション6ダウンロードしてみたら、みたいなこと言ったじゃないですか。
ああ、面白いんだよね、めちゃくちゃ。
で、僕、昨晩ダウンロードしちゃったんですよ。
やっちゃった？
で、やったんですよ。
うん。
あのね。
うん。
終わってる。
え、何が？
シビライゼーション
6。終わってる？面白くなかった？
じゃない。あの、もうゲーム
じゃない。
ゲームの範疇超えてる。
え、何？人生？
で、人生っていうか、だから、ドラッグよ、あれ。
ドラッグ性がある？
あの、これ聞いてる方なんですけど、
はい。
まあ、この、今から、6月の頭ぐらいまでシビライゼーション6が無料で落とせるらしいんですけど、
はい。
僕は落としてしまってやったんですけど、
うん。
絶対やらないでください。
なんで？
え、人生が終わる。
しびらいパパになっちゃうの？
なる。
なる？
危険。危険物よ、あれ。
え、しんくんはやったことある？
俺はシビライゼーションは 3D とかしかやったことない。
結構
しょ。だいたい一緒なんだよね。都市建設して。
まあだいたい一緒だよね。
うん、まあ文明建設して、みたいな。
うん。
あのね。
そういうの6が今、無料で。配ってるから。
結構好きなんだよね、そういうタイプ。
それよ、だから、あの、過去に、 過去によ、信長の野望とか、そういう、ね、ちまちまと何か育てていくみたいなやつが好きだったなぁ、みたいなこと言ってる人は、
うん。
絶対触れないでほしい。
それ、レンちゃんパパがあの弁当屋の親父に勧めてたやり方と一緒だよね。絶対に行ってはダメだと思います、パチンコは、とかって言って勧めといて。で、ね、でも、って。
あのね、
うん、
夜中にこう落として、うん、なあ、これが、てっちゃんが言ってたシビライゼーションってやつか、って、やってみっか、ってやるじゃないですか。うん、
はい。
お、って、こうやって文化が発展していくのか、って。
うん。
コマ動かすの面白い、みたいな、あの、なんか昔の信長の野望を彷彿させるヘックスで。
はい。
もうまさにヘックスですよね、あれ。
うん。
こう一歩ずつコマが進んでいくみたいな。
うん。
ああ、なんか、しかもなんか喋ったりとかするし面白いなーって。
あ、面白いよね。
で、やってたら気がつけば朝になって、やってたなら可愛いじゃないですか。
はい。
あの、12時過ぎてからダウンロードしてやったんですよ。
うん。
気がついたら12時やった。
一周してる。
終わってるもん。
終わってるな。
あの、朝とかでも昼やった。
やりすぎでしょ。
あのね、休み無駄にしたわ。完全に無駄にしたわ。
そんなに？
あの、これ。これね。
うん。
終われない。
終われない？
うん。
無限でしょ、ターン。
ターン無限。
ターン無限だよね。
ひどい。
でも俺は1時間ぐらいで終わるから。
いや。なんなんこれは。人が作っているゲームじゃないやろ。
いやほんとそうなんですよ。時間泥棒っていうだけあって、
うん、
シビライゼーションは縛りプレイしないとあかんよ。
あの、あとこれ開発したら終わろうっていうのがもうガン。
そうで、ツリーチャートとか見て、ああこうなってこうなってるかみたいな。
ここの都市を攻略したら終わろうって。
もうダウンロードコンテンツ買ったらもっと終わるよ。
なんで？
新しい文明いっぱい出てるから。
あのね、僕は。
まず全文明でクリアでしょ、うん、まずは。
はい。
はい。そしたら新しい文明もダウンロードコンテンツクリアしますよね。
うん。
で、そしたら今度は勝利条件をクリアしていくよね、いっぱい。
ほうほうほう。
武力勝利とか、うん、科学勝利とか。
うん。
宗教の勝利とか、
うん、
それ豚尾さんの人生で全部やれると思います？
あのね、だから人生ってシビライゼーションと
そこまで言う、
シビライゼーション6となんか生きていくだけの飯と、
うん、飯は食っても2合半でしょ、
うん、
畳は2畳あればいいって、
もうそれだけが確保されてたらもう人生いいやって思う、言ってしまいかねないぐらいですよね、これって。
面白い。
いや、面白いとかじゃなくて、やってはいけないですよね、このゲーム。
コカインとかみたいな感じか、ヘロインとかも。うんうん、だから麻薬か、
これでいいんだ、とかって。
もう人とコミュニケーションとかどうでもいいみたいな。
だって気がついたら時間消えてんねんから、もう悩む暇とかないっすよね。うん、
もうダイエット？これ。
コカインやってたら、なんかもう時間経ってたみたいなのと一緒ですよね。
あ、一緒か。
パチンコは退屈でやってる人がいるのかどうか知らないけど。
うん。
チビライゼーションはでも儲からないんですけど。
うん。利益出たら怖いしな。
あれで、いやだからシビライゼーションで利益出るとかまであったら、多分人類終わるよ。うん、
あ、でも、シビライゼーションを、YouTube にアップしてる人いっぱいいるから、う
ん、
スイッチとかも。
いや、多分その、これ、シビライゼーションを生配信しますとかって言うじゃないですか。
はい。
12時間後もやってると思うよ、シビライゼーション。
で、そう。 やっちゃうんじゃない。
終われないじゃないですか、余計。
いや、終わらないけど、シビライゼーションを、やるのは怖いけど、うん、見る、はい、じゃあ見るだけにしとくか、みたいな。そこまで言うならって。
うんうんうんうん。
12時間見るんだろうね。
いやー、こいつが次の段階行くまでは見るか、みたいな。
そうそうそうそう。一応チャットでアシストしとくか、って。あの選択肢の方がいいんじゃないとか。あ、いや、あいつとはあんな争わない方がいいと思うよ、みたいな。
あのね、夜中の3時ぐらいに、
うん。
あの、いや、ずっと僕が、あれ、どうかな、なんか中東系の文明で、マケドニアか。
はい。
マケドニアかなんか
で、う
ん。
アレキサンダー大王じゃないですか。
アレキサンダーやったのかな、マケドニアかなんかで初めて、うん、初めてっていうか僕が選んだんじゃないですか、勝手に決まるんですよ。
うん。
なんかその設定あるらしいねんけど、選ばなきゃってのがランダムで決まるみたいなのがあって。
はい。
ああ、そっかーと思って、あ、なんかあの、ギルガメッシュとかがなんかのたまってるわ、みたいな。
うん。
あの、シビライゼーションって知らない方に言うと、なんか割とランダムな島なんですよね、あれって。
ああ、マップ自体はランダムになりますよね。
で、フランスだの、イギリスだの、その、シュメールだの、いろんな文明がランダムに配置されるんですよね、割と。
うん。
その時代めちゃくちゃでっていう。で、そこでいろんな街を築いたり争ったりとかしながら、現代までこう時間を進めていくゲームなんですけど、
うん。
僕は僕で普通に荒れ地を耕したりとかしてですよ。
はい。
あの、騎馬一族みたいに誰に関わることもなく、
うん、
愉快に暮らしてきたんですよ。
うん。
蛮族とだけ戦って。
蛮族強いからね。
で、他のいろんな文明と出会ったりとかしても、なんか、お家に来なよみたいな感じで愉快にやってたんですよ。
うん。仲良くやってたの？
そう。あの、攻めていくとかそういうことは絶対せずに、信長の野望みたいに。別にその、うん、荒れ地だけを耕して愉快にやってたら、
うん。
突然フランスのババアが、
うん。
僕の領内に攻め込んできやがったんですよ。
うん。
いや、今までな、あの、仲良しごっこは楽しかったですわ、みたいなこと言いながら。
うん。
もう、顔真っ赤じゃないですか。
うん。
もうそんなこと全然考えてへんかったから、兵とかも別に最小限で、もう畑耕したりとか文明育てたりとかするのに一生懸命やってたのに、
うん。
いきなり、あの、僕の領地に、あれよ、あの、国の中通過するのも全部許してたんよ。
ああ、だからいきなり来たんか。
なったら、ドカーってこう、攻め込んできやがって。
うん。
もう、領内、荒らし倒すのよ。
うん。
で、そうなったら、さすがの温厚な豚さんも切れるじゃないですか。
はい。
なったら、あちこちにちょっと、蛮族退治とかに生かした兵士集めて。
うん。
もう必死になって撃退したのよね、それ。
うん。
で、そうなってきたら、今まで、兵隊とか全然、その、興味なかった僕でも、
うん。
もう技術だけは上がってたんで、
うん。
ボコボコに作るじゃないですか。
はい。
で、フランスの領地、むちゃくちゃにしたったのよ。
うん。
で、最後あの、パリがあって、パリももう、征服しちゃうか、って。
悪いやつだな。
いやいや、裏切った方が悪いでしょ。
うん。
しかも、ムカつくことに、その、こっちが反撃に出て、街とか落としていくじゃないですか。
はい。
なんか、停戦しましょう、みたいな。しつこくしつこく
、うん。
いやー、もうそろそろやめましょう、みたいな。
うんうんうん、
もう全断りで、わーって攻めて、あと一歩で、パリが落ちるって、うん、パリが落ちたってなった瞬間に、
はい。
ゲーム止まったのね。
なんで急に？
わからん、フリーズみたいな。
CPU が、あ、もう AI がパソコンにまで侵入してたの、もう。
でよ、そんなにこまめにセーブしてへんかったから、
うん。
最後のセーブ地点でだいぶ戻されるやん、これって。リセットするしかなくて。
うん
うん、で、それが夜中の3時か4時ぐらい？
うん。
で、 いやー、これもう、もう今までのがもう全部時間の無駄でしかなくて、もう一回そこまでやり直すとかってもう絶対嫌やったし、
うん、
パリ征服するのだいぶめんどくさかったのよ。
うん。
でも、一応もう一回立ち上げてみようかなと思って。
うん。
なんか最近のゲームって、その、割とオートセーブ的なものもあったりとかするじゃないですか。
はい。
もしかしたらって思ったのが良くなかったんやろね。あの、立ち上げてみて、
うん。
前回の続きからみたいなももろに押したら、
うん。
割とパリ滅亡以前にオートセーブされとって、やっぱり。
うん。やっぱり。
そっからすぐ前の段階まで取り返すとこまで行きまして。
うん。
そっからですね、無限地獄が始まったんは。
なるほど。
あの、この文明育ったら終わり、この文明育ったら終わりとかってやってて、いやー、ここ、うん、そうこうしてるうちに、まあそろそろ、あー、やばい、もう5時とかなってるやん、もうさすがに寝ないとって言ったら、
うん。
今までめっちゃ仲良くしてた、ふりしてた、
うん。
ギルガメッシュが、
うん。
戦車で僕の領内にめちゃくちゃ侵攻してきたんですよ。え、なんで宣戦布告するかってって。
うん。
そんなのに理由はないとかって言い出して。
おお、熱いな。どんだけ実は嫌われてたの。
で、慌ててそのパリとか攻めてた部隊を戻すじゃないですか。
うん。
あと、ギルガメッシュと戦争するとか思ってへんかったから。
うん。
本国とか壁もなんもないよみたいな状態なんですよ。
うん。
はぁってなって、わーって戻して、うん、ギルガメッシュの舞台追い散らすじゃないですか。
はい。
そうなったら復讐ですよね。
今度はギルガメッシュの国を滅ぼすと。
で、気がついたら12時ですよ。
一周してる。顔真っ赤さ、もう。
あのね、
あ
の、ゲームの終わりどころがないのもやばいけど、
はい。
CPU の煽りがひどい。
煽りひどい？
いや、終われなくしてるやん、このゲーム。
これ一番難しいにしたらもっとひどいよ。
え、もっとイラつくことしてくんの？
いや、もうだってもっと複雑になるんで、AI が単純に。
ほう、ほう。
なんか無限の選択肢よ。
っていうか、そのギルガメッシュに仲間した都市国家とかがいるんですよ。
ああ、じゃあそいつらも裏切り者として。
で、ギルガメッシュと交互して、いきなり隣で同士で仲良くやってたのに、
うん。
わーって攻めてきた奴らがいて、
うん。
で、そいつらに反撃しようとするじゃ、ギルガメッシュを追い返したから、そいつら反撃しようとするじゃないですか。はい、さっきやってくれたなって。ちょっとら、なんか急に中立ずらしやがって、
うん。
え、あの、私はもうギルガメッシュと関係ありませんよ、みたいな。
うん。
あの、攻めたら、あの、あなたが開戦するから立場が悪くなりますけど、どうしますみたいな。
どうでもいいわ、もう。
いや、だからね、いかん。
いかん？
あの、みんなシビライゼーション6だけやらないでほしい。
ふたさん、もっと怖いこと言います？
はい。
これマルチプレイできるんですよ、実は。
ほう。
しかも、スチームとエピックゲームズ、どっちのアカウント持ってても、どっちもできるんですよ、マルチプレイ。
マルチプレイってあれ、どうやんの？あんな10時間とかかかるゲームやのに。
あ、うん、できるよ。
いや、そんなん、お互い廃人になっていくしかないやん、そんな。
だから、
どうすんの？
世の中は、
5時間とかプレイすんの、一緒に。
一緒に三食飯食えるところと、
うん、
シルバーゼーション一緒にマルチプレイしてくれる人さえいれば、
うん、
あとは何にもいらない。
もう何にもいらないんだって。
うん。
え、シビライゼーションマジでその数時間プレイしたりとかすんの？
いや、僕は、
うん、
やりましたよ。
え、例えば、スタークラフトとかってわかるやん。
うん。
エイジオブエンパイアとかって結構早く、うん、勝負決まりますやん、わーって。
はいはいはい。
シビライゼーションって、結構その、進化させていくのが醍醐味やから。
うん。
え、のんびりやっていくの？
そう、のんびりやっていくし。
え、ターン待つの？相手の。
待つよ。
え、全部のコマにあの、メッセージ出すの待つの？
うん。 一回やってみます？
いや、
なんで？
ひどくないそれ。
いや、ひどくない。
それを、二人までできるの？
いや、何人もできるんじゃ
ん。いや、そんなん終わってるやん。何人も。何時間かかんねん。
だから、余計にね。
え、なんか今、てっちゃんが思考してますみたいな感じなの。
うんうんうん。
いやー、でもね、こうでもね、言いながら、うん、ターン回ってくるの待つの、うんうん、
そう、待つ。
その昔の信長の野望のマルチプレイみたいやんか。
まあ、そうなんだろうね。
え、それを、え、対人戦を楽しみにしてる勢もいるの？
え、だってプライベートチームとプライベート以外も、ノラも参加可能な部屋も建てれるから。だから対戦勢もいるのよ、シビライゼーションって。だから一生終わらんよ、マジで。
え、でもその、一試合の時間が決まってないやん、あれって、
カウンターストライク。だからやばいわけよ。だからやばいって言ってるじゃん。もう CPU は倒し尽くしたと。
明日続きとかってないでしょ、別にこれ。
ないよ。
で、その日に終わらさんとあかんわけですよね、試合を。
その日っていうか、やってる限りね。
え、じゃあ、10時間だろうが、20時間だろうが、付き合うぜみたいなやつがいんの？
いや、チャットで言ってくるんじゃない？え、負けていいんですよって、あなたのって。僕は全然できますけど。ほーってなるじゃん。
じゃあ、文明を進めるかみたいな。
うん。じゃあ、いいですよ、ターンエンドって。
いや、あのね、限度があると思った。
いや、もう。限度がある？
いや、物には限度、シドマイヤーっていう人が何か知らんけど、
うん、
いい加減にしてほしい。
あ、で、シビライゼーション6のマルチプレイ調べてみると、
はい、
ワンセッションで簡単に終わるようなモードもあるみたいね。マルチプレイで。だ簡単に終われるモードもあると。もちろんか、普通のマルチプレイモードもあると。
簡単に終わるモードって、デッドバイデイライトのタイマンみたいなモードなの？
かもしれんな。
いや、さすがに、みたいなモードなの。正面からコマでぶつかりましょう、みたいな。
いや。でも、熱くないシビライゼーションマルチプレイ。
うわー。
やっぱ対人よ、うん。こういうゲームで一番楽しいの。
いや、今までいや、でもこれ、CPU でこんだけ皮真っ赤にさせられる、煽り力は、ちょっと。
そう、だから、武藤さんとシン君と外交を組んで、
うん、
日本とか攻めないって言って、うん、じゃあ先に武藤さん近いから兵出しといてって。
うんうん、
で、兵出して、日本に近づいた瞬間、俺が後ろから行くみたいな。
うん、領内にてっちゃん軍がなだれ込んでるんでしょ
そうそうそうそう、もういるっていう。
めっちゃ腹立つじゃないですか。
そう。
今まで仲良しごっこ楽しかったですわよ、みたいなこと言
う。そうそうそうそう。ちゃんとその口調でチャット打つよ、俺も。
まあ、今はディスコードとかあるからね。
そうね。
いや、もう散々、お前が言ってきた、その、ね、貿易とかも何でも全部、はいはいはいはい言ってきたやんって。
だからそれが良くなかったんだろうね。
え、舐めたのこっちの力。
え、だって何でもはいはい言うやつとかって雑魚じゃん。雑魚やん。俺は基本的に外交とか強気だよ。
え、全部断るみたいな。
いや、全部じゃないけど、俺が有利じゃなかったら断る。
有利か不利か分からんのよ。金の価値とか分からんから、ゲーム。
だからやっていくと分かるし、
うん、
また20時間ぐらいプレイしないといけないじゃん。
いや、ほんでもその後ちょっとシビライゼーションのことを寝る前に、もう昼過ぎて絶望的やったんですけど、3時間ぐらいは寝ようみたいな。いや、相当ひどいって言われてるらしいですね、あのゲーム。
え、ひどいよ。
面白すぎてっていうか、やめられなくてひどいって言われたゲームってなかなかないと思う。
うん。
クソゲーとかじゃなくて。 あの、やりすぎっていう。人類としてやりすぎ。
やりすぎ？
うん。あかん、あれは。あかんですね。
いや、ぜひ皆さんもね、
やってほしくない。
ああ、でもね、シビラゼーションのウィキにプレイレポってあるんですよ。
ほうほうほう。
それはプレイを全部レポートでまとめてるサイトがあるのね。
はい。
ウィキの中に。
うん。
それを見ると、
うん。
あ、なんかこんな感じで進めていったんだ、みたいなのが見れるから。
いや、その単純
で、それで、そのプレイレポで俺は6時間なくなったから。
いや、他人のプレイで。
他人のプレイを。しかもプレイ動画ですらないからね。画像と文字だけだから。あ、なるほどな。こんなやったらこうなるよな、とか思いながら。
終わってるよね。
いや、終わってるから、1日1時間ぐらいしかやっちゃいけないよ。
人類、だから、その、時間でビーってなったら、うん、何があってもやめるとかっていうルール作らないと無理やで。途中でもやめるっていう。
いや、それこそ配信向きだね。やめてってみんなでチャットで書いてくれたら。
やめろってみんなでチャットで。
やめろって。そう。
いや、あと1時間行きますと。
あと1時間。いや、本当に最後って。ごめんってお願い最後1時間だからって。でもさーって言っちゃう。
いや、でも、それで見てるやつもおかしいやろ。
見てるやつもまあまあやばくなっていくっていう。
やばいですよね、それ見てるやつも。
うん。
あの、人類がやっちゃいけないゲームってあるんやなって。
エーペックスもそうよ。
終われない。
終われない。終わりたくない。
終わりたくない。
いや、悔しいと嬉しいが同居してる、あのゲーム。終わりたくない、あのゲーム、本当に。
なんかひどい
よ。よっぽどの理由、よっぽどの理由さえなければ、
うん、
エーペックスだけして生きていたい人間になる。
ああ。
なんか、昔ゲーセンに行ってた感覚に似てるわ。
ああ。
もうゲーセンにいたい。ゲームしなくてもみたい。
でも、エーペックスという空間が気持ちいい。
もう呪術だけで気持ちいい。
アクションとかが結構こう、あれなの、癖になる感じなの？
うん、結構ね、やっぱ最新の FPS で、うん、FPS ゲームだけあって、
うん、
思い通りに動くのよ、キャラが。
カウンターストライク 1.6 とはだいぶ違う。
古いよね、相当。
いや、だからその、シビライゼーションやる前に、
うん、
ちょっと刀ならしとくかって、カウンターストライク 1.6 を久々にやってみたのよ、スチームで。
う
わぁ、画面ガクガクやなって。じゃあ、四角って。
しかもね。
みんな四角って。
そう、カウンターストライクと違って打ち合えるからね。
ああ、カウンターストライク。
今時のゲーム。
カウンターストライク。
カウンターストライク一撃やん、もう。
ちゅうか、敵と顔合わすことすらできない。
できない、できない。武器買って、ちょっと進んだら、パーって、倒れて、撃ってる敵が見えるみたいな。で、また出てきて、武器買って、ちょっと、歩いた、パーン。何このゲームって思うもん。まあ、そんなね、カウンターストライクみたいな、カウンターストライクテイストで、
うん、もっと
超能力を持ってる
お子さんとかでも安心してできる感じの、
いや、お子さんとか安心してできない、5人 V バーサスのゲームが出るみたいで、今北米と韓国とかやってるみたいで、
ほうほう、
もうこれはもう覇権みたいな。
あの、ちなみに言っとくけど、シビライゼーション6だけお子様にやらさないでほしいですよね。
なんで？
大切な お子様の人生がむちゃくちゃになるので。あの、もう先の見えないおじさんだけやってほしい。もう世の中面白くないよ、みたいな。
いいよ、もうシビライゼーションでって。
もうなんか何しても面白くないし、これからの人生、何も希望も持てなくて、生きてるのは辛いとかっていう人がいたら、じゃあシビライゼーション6を出しときますのでねって。
うん。
ちゃんと1日3回やってくださいねって。
うん。
食後に必ずやるようにしてくださいねって言いたい。
食後に必ず ?1 日3回?
うん。じゃあご飯食べてる時以外はやってほしい。 もうそれで、
まあね、
何一つ辛く
ない。今やるんだったら、うん、もちろん無料でパソコンでもいいんだけど、
はい。
あの、スイッチにも出てるんで。
ジブライゼーションが
?6 が、なんか、ネットがなんかできますよ。
出すなよ。
あの、なんなら、あの、電車、山手線に乗りながら一生できるよ。
あの、30周ぐらいするでしょうが。
そうそう、するね。
あのね、だから、スイッチとかに出したら、
うん。
若い子がやっちゃうでしょ。
やっちゃうよ、ね。
小さい子とかやっちゃうでしょ、シビライゼーション。
うん、うん、うん。
いかんやろ。
ダメだった。
パソコンだけにしといてほしかった。あの、家庭用とか出してほしくない。
え、だってスマホにあるやん。シックスはなかったかな。でも、でもなんかあったよ、ま
あ、あの手のゲームがあるってことよね。ひどくないそれ。いや、あかんってスマホで出したら。
あ、シックスあるわ。
いや、だからダメやって。
うん、ある、ある。アップルストアにある。シビライゼーションシックス。
ある。
どう思った？
いや、だからスマホでこんなにやらしたら終わり。
終わり？
え、18禁ですよね、少なくとも。
いや、いやいや、18禁ではないですよね。じゃあ、いや、じゃあ、プレイ動画ポルノハブにあげた方がいい？
いや、だから45歳以上、いや、以下はやっとダメですよ、シビライゼーション。
45禁？
いや、だから、前途ある人が、こんなのやったら、人生終わるやん。
うん、
台無しよ。というわけで、シビライゼーション6は絶対に、
はい。
まあまあ、1から5までの危険性もわかんないですけども、僕は少なくとも、6は、いかんと。
うん。
オープニングから釘付けになったんで、ダメ。
多分これ終わってからもやりたくてしょうがないんだろうね、豚さん。ちょお手震えてきてるでしょ。
ちょっと起動したくなってきて。
ちょっと1ターンだけみたいな。
そうそうそう。
ちょっとだけ見たい。
ああ、文明をちょっとだけ。ああ、それ
YouTube にある動画も面白いっす。
シビライゼーション動画。
うん、なんか文化勝利目指す動画が面白い、やっぱり。
ああ。
また、いいよね。
あの、格ゲー勢とかがシビライゼーションやる動画とか絶対作らないでくださいね。
無料だから作りそうだね。
ああ、もうありえない。あの、信長の野望とか、ほんとクズですね。
クズ？信長に野望を抱いてほしくなかった？
いや、だから信長の野望って、ほんとに面白く作れないんやなって思う。
あの、え、どういう意味？シビライゼーションが面白すぎるってこと？
でも昔の信長は面白かったんですけど、
うん、
途中からどんどん面白くなくなってって、で、しかも、うん、やっぱり、RTS とかシビライゼーションの能力、あの、要素とかめっちゃ組み込もうとしてるんですよ。
うん。
出来悪すぎますよね。
うん。そうなの？
だから、シビライゼーションみたいな信長の野望が、本当に再現された信長の野望があったら、うん、終わってたね。
え、日本列島の藩を選ぶみたいな最初に。
そうそうそうそう。武将。そうそうそう。そういうシビライゼーションがちゃんと再現されてたら終わってたんですけど。
え、モッドであるんじゃない？もしかすると。
まあ、あるのかもしれへんけど、あの、光栄はだから再現できなかったですよね。
ああ、なるほど。シビライ
ゼーション的なやつを作ろうとして、うん、ああ、これがやりたかったんやなってのが分かった。でも現実の信長の野望とか三国志とかは、かったるいだけのものになってるわけですよ、今の。
うん。
やつっていうのは、ああ、こんなんしたくて終わりどころがない。だから昔の信長の野望ってまさに、あの、気がついたら朝になっちゃってた、みたいな。
うん。
のが多かったんですけども、そういうのがもう、無理なんだなって。でもこれ、こんなのがあったら真似したくなるっていうの気持ちはわかるけど、
うん。
ああ、本物はこうなんやってい
う、うん。
感じですね。
ぜひとも皆さんやってみてくださいね。
いやー。というわけで、あの、 警鐘を鳴らしつつ終わっていこうかなと思います。
あ、はい。シン君は何か、最後に言いたいこと？
うん。じゃあこのラジオ終わったら、
うん。
とりあえずシビライゼーションをダウンロードしようかな。
エピックゲーム
落とした、うん、3人でマルチプレイしてもいい。
もうダメ
あの、GTA5 配った、GTA5 だっても大概顔真っ赤になるゲームなんですよ。
うん。
その配った次の週ぐらいにシビライゼーション6とかって赤い、うん、だ次何配んのっていう。なんか出てましたよね、リストが。
ボーダーランズ？
うん。
あと、アークとか。
うん。ね、その辺もやばいゲームなのかな。
いや、その辺もやばいよ。
もう終わりよ。あの、エーペックス配るようになったら終わるね。
エーペックス無料だから。めっちゃ配ってるから。
いや、でもゲーム外じゃどうしたいの？
え、虜にしたいんでしょ？ダウンロードコンテンツはあれでしょ？無料じゃないでしょ？
じゃないじゃない。
シビライゼーション、
うん。
じゃあもうこれダウンロードコンテンツ買ってほしいんでしょ？こんだけ面白かったら。あのね、単純に、買った方がいいよ、
うん。
ダウンロードコンテンツ。
買った方がいいまで言う。
だって、あの、ウィキとか見ると、サイトとか、
うんうん、
そのままだとね、ちょっと AI がバカみたい。
ああ。
なんかちょっと弱いんだって、戦闘が。
いや、あれぐらいがいいよ。あれが強かったらもう、終わって
る。いや、なんか歯応えが、歯応え。あと文明増えるよ。文明増えるよ。それは、やるでしょ。
はい。じゃあもう人類やばい。
人類やばいですね。
さよなら。
さよなら。